皆さんおはようございます。使用前、使用後、または before after という言葉をよく聞いたり、または宣伝コマーシャルで見たりすると思います。ダイエットに関心のある方にとっては、このサプリを使用する前は体重が65キロあったのに、使用後には55キロまで10キロ減量できたという、ことを聞くと大きな関心を持って、私もそれを試してみたいと思うかもしれません。まあ、男性だけではちょっと不公平ですから、女性も見せて毎日30分、スロージョギングやウォーキングをすれば、定期的な運動を始める前には65キロあった体重も1ヶ月後には5キロ減量できて60キロになったという、そういう記事を読めば同じような運動をすぐに始めてみようと思うかもしれません。肉体的な健康のためのダイエットでは、私たちの外見に変化が現れます。お腹がへこんだとか、腕や足が細くなったと言われれば、まんざら悪い気もしません。私たちがこのように自分の外見的な変化には大きな関心を持っているのに、もっともっと霊的な見えない部分への関心を払う必要があるのではないかなと考えさせられます。私たちの霊的な変化に関してはどうでしょうか。イエス・キリストを信じ受け入れる前の古い人と、救い主を信じ受け入れた後の新しい人について、古い人の罪が許され、新しくキリストとして生まれ変わり、これからは古い自分を喜ばす、この自己中心的な生き方をやめて、新しい人として父なる神と人に仕える決心を新たにする、そういった証しをこの間の洗礼式でも聞くことができました。救い主イエス・キリストを信じる前と信じ受け入れた後の人生には、大きな変革が聖霊の働きを通してもたらされます。それらの経験も、もう信仰告白をして洗礼を受けた皆さんたちは体験済みのはずです。そして今現在でも霊的な変革を大なり小なり体験中だと思います。それぞれが成果のプロセスの道を歩んでいます。父なる神の御言葉を読み、それに聞き従うときに、さらに神の約束への信頼を深めていくことを私たちは日々学ばされています。私たちといつも一緒にいてくださる神の存在をもっともっと体験していくことができると思います。今朝ご一緒に新約聖書のガラテヤ人の手紙の一章から、使徒パウロ自身のキリストを信じる前と、そして信じた後の変革について読んでいきます。父なる神がどのように使徒パウロを生まれた時から選び分け、そして恵みを持って異邦人へ福音を伝えるこの宣教の働きに召してくださったか、そのことをご一緒に見ていきたいと思います。お祈りいたします。
恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆をおめでとうございます。
あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださり、ありがとうございます。主、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、 あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉をどうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助け主、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。主、どうぞまたこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書、今朝はガラテヤ人の手紙1章11節から24節を見ていきます。お開きください。まずこの1章11節に入る前に、簡単にガラテヤ人の手紙の背景について短くお話しします。使徒パウロが第1回目の伝道旅行、または宣教旅行と呼ばれているこの旅に出て、各地で福音を述べ伝えました。この地域、南ガラテヤ地方と呼ばれている地域、今地図が出てますけど、地中海の上にあります。特にこの南ガラテヤ地域にあるイコニオム、ルステラ、デルベ、皆さんから見て右の真ん中ぐらいですかね、端のところの地域をパウロは回ってですね、福音を伝え、そして教会を建てました。キリストの福音を信じ受け入れた主教会のこの異邦人の信徒に向けて、この書簡は記されています。パウロの宣教の働き、福音を述べ伝える働きの中にあって、ただイエス・キリストを救い主として信じて受け入れればそれで救われる、信仰のみによって救われる、その教えをパウロはこの地域の中にあって語り、そして救われる人が起こされていましたけれども、当時エルサレムを中心としてユダヤ主義者と呼ばれるユダヤ人からキリスト者になった人々がいました。この人たちは異邦人が救われるために、またその救いの完成のためにユダヤ教のこのモーセの律法に従わなくてはならないことを強調していました。ですからユダヤ教の戒律に従って福音を聞いてすでに信じていた異邦人の信徒たちに対してもユダヤ教と同様に割礼を受けることを強要していました。このような立法主義的な誤った考えを正すために、パウロはこの手紙をガラテヤの諸教会に向けて記しました。主イエスから直接受けた福音の啓示によって、ユダヤ教の立法にとらわれていた古い人から福音を信じ受け入れることによって、いかに新しい人に変えられ、そして自由に解放されたかをパウロ自身の証を通して伝えています。一章の11節から14節にパウロの過去、古い人、以前の姿が記されています。福音を信じ受け入れる前のパウロの姿が一章の13節14節に記されています。熱心なユダヤ教徒として、パウロは激しく神の教会を迫害し滅ぼそうとしました。パウロの以前の姿がもっと詳しく記されている使徒の働きの22章3節から5節をお読みしたいと思います。使徒の働きの22章3節から5節。私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマリエルの下で私たちの先祖の律法について厳格な教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。私はこの道を迫害し、男も女も縛って牢に投じ、死にまでも至らせたのです。このことは大祭司も長老たちの全議会も証言してくれます。 この人たちから私は兄弟たちへ宛てた手紙までも受け取り、ダマスコへ向かって出発しました。そこにいる者たちを縛り上げ、エルサレムに連れてきて処罰するためでした。厳格なユダヤ教徒の教育を受けていたパウロは、ユダヤ教の教えを惑わす主イエスの教えに真っ向から反対していました。神の教会とキリストの福音を信じ受け入れた人々を厳しく迫害していました。その信仰の証には、古い人であった過去に対するパウロの罪悪感と、そして痛恨の気持ちが伝わってきます。熱心なユダヤ教徒として、先祖からの伝承に人一倍熱心であったと、パウロは14節に記しています。あまりにも熱心にユダヤ教の戒律を忠実に守り行っていたために、初代教会のキリストの弟子たちを、信徒たちを激しく迫害し、男も女も捕らえて投獄し、死にまでも至らせてしまったと、古い人の自らの犯行を認め悔いています。続く一章の15節から22節に、パウロがどのようにして改心したかが記されています。新約聖書の使徒の働きの9章、また今お読みした使徒の働きの22章の続きに、パウロがどのようにして主イエスを受け入れる信仰へと導かれたかが具体的に記されています。今お読みした22章の続き、6節から9節を読みします。6節、ところが旅を続けて真昼ごろダマスコに近づいたとき、突然天からまばゆい光が私の周りを照らしたのです。私は地に倒れ、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞きました。そこで私が答えた。主よ、あなたはどなたですかと言うと、その方は、私はあなたが迫害しているナザレのイエスだと言われました。私と一緒にいた者たちはその光を見たのですが、私に語っている方の声は聞き分けられませんでした。パウロの改心はこのように大変劇的なものでした。それはさらにキリスト者を迫害するために、キリスト教徒を捕らえてエルサレムで処罰する許可書を得ようと、ダマスコへ旅している途中での出来事でした。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、主ご自身が直接パウロに現れ問いかけられました。私はあなたが迫害しているナザレのイエスだ。主イエスはパウロにご自身を表し、そしてダマスコに行ってアナニアというユダヤ人の間で評判の良い人に会うように命じられました。そしてパウロはこのアナニアに出会うことを通して、アナニアの働きを通して一時的に見えなくなっていた視力が回復して、ガラテヤ人の手紙の1章17節から18節に記されているように、その後3年間アラビアでその時を過ごしてからエルサレムに登り、使徒のリーダーであったペテロを訪ねました。パウロが伝えたかったことは、彼の改心は他の信徒や人たち、人間を介した改心ではなく、ただ神の恵みによって主イエスキリストの直接的な啓示によるものであることが強調されています。異邦人に福音を述べ伝えるための人としての権威が、神から主イエスキリストを通して直接パウロに与えられたものであることをパウロは伝えています。3番目に、このパウロの改心の結果はどうなったんでしょうか。パウロを劇的な改心に導き、直接ご自身を表すことを通して異邦人の福音宣教のために任命されたのは、すべて父なる神のパウロへのご計画でした。一章の15節にあるように、神の主導権によってパウロがまだ生まれる前から、神はパウロを異邦人伝道のための宣教師として選び分けられ、恵みを持って召されていました。ダマスコへの途上でシュエスに出会って以来、 パウロの人生は大きく変わりました。神の民と教会を迫害する熱心なユダヤ教徒から、復活された主イエスを信じ、主に仕える使徒へと変えられていきました。このように劇的な改心の体験をする使徒パウロの体験は稀なケースかもしれません。けれども、一章の十節に記されているように、自分自身の主導権により人に取り入ろうとしたり、人の関心を買おうと努めているのではなくて、すべてのキリスト者が神の恵みの働きによって、聖書の言葉、または福音を伝える人々のメッセージを通して、神の主導権とご計画の中で、神によって選び分けられ、御国の働きのために召されていることをパウロは伝えたかったのだと思います。パウロ自身がキリスト者を迫害する熱心なユダヤ教徒から、キリストの使徒として異邦人へ福音を伝える宣教師となる、まさに180度の改心を体験して、キリストにある自由を与えられたように、ガラテヤ人の教会の信徒たちも、現代の私たちも、主イエスを救い主として信じ、受け入れることを通して、律法による束縛や、また罪と死の滅びから解放された自由なものとして、驚くばかりの神の恵みによって神聖の命の道を歩むことが許されています。今朝6月の最初の聖日ですから、これより聖餐の時を分かち合います。こうして月の最初の聖日に聖餐の時を持つ時に、それぞれの信仰の証を私たちは再確認します。それぞれが神の驚くばかりの恵みによって、使徒パウロの証にあるように、父なる神によって生まれた時から選び分けられ、神と人に仕えるために召し出されていることを再確認します。主イエスが十字架にかかり、私たちの罪の贖いために死んでくださったことによって、古い人、すなわち罪による死の滅びの道にあった私たちを救ってくださった神の恵みを再確認します。私たちは過去を振り返るときに、古い人が死んで葬り去られたことを確認します。十字架の死後3日目に死に勝利してよみがえられた主イエスの神聖の命を受けて、私たちも同じように生まれ変わり、新しい人として天と地の狭間で今生かされていることを確認します。死の滅びからの救済も永遠の命も希望もすべて父なる神の主導権のもとになされていることを確認します。神が私たちのことを最初に愛してくださったから、私たちはその愛に応えることができて救われることができました。決して私たちが神を最初に愛したので、神が私たちを愛してくれたということではないということです。私たちは神の子、神の御国の民となることが許されています。また、主イエスキリストを信じ受け入れる前の古い人から、受け入れた後の新しい人として日々、作り変えられていることを確認したいと思います。キリストに従う者として、聖霊の働きにより頼み、日々新しくキリストにいた者として変えられることにもっと私たちは関心を持たなくてはなりません。外面的なことではなくて、もっともっと内面的な変革に目を向けていかなくてはなりません。時々古い人の亡霊に悩まされ、罪人だった自分に逆戻りしているようなことがないでしょう。神の主導権に任せてキリストの福音が述べ伝え、一人でも多くの人が救われて、父なる神を共に崇めることができるように私たちは祈り求めているでしょう。 これよりもたれる生産の時に備えるためにも、それぞれの使用前、使用後、before and after、古い人から新しい人へ変えられた聖霊による大きな変革を感謝し、父なる神に言い合わさなくてはならない私たちの弱さを、また罪の告白、まだまだ聖霊によって変えられなくてはならない内なる自分の問題を明け渡してみてはいかがでしょうか。お祈りします。こういうわけで、あなた方がキリストと共によみがえらせ、よみがえらせたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。私たちの命であるキリストが現れる、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。恵み深く、憐れみ深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝のガラテヤ人の手紙一章のパウロの信仰の証をありがとうございます。あなたがパウロをまだ生まれる前から選び分け、そしてあなたの恵みによってパウロを福音宣教のために、異邦人伝道のために召してくださったことを覚え感謝いたします。またあなたが日々パウロにおける改心と、そして霊的な変革をもたらしてくださったと同じように、私たちのうちにも働いてくださっていることを覚え感謝いたします。これよりもたれる聖餐の時に、もう一度それぞれがあなたを救い主として信じ受け入れ、霊的に生まれ変わることのできたその体験を確認することができますように、また今現在助け主である聖霊の働きを通して、それぞれが日々新しく救い変えられていることを確認することができますように、またまだ私たちの心の内にあって、あなたに明け渡さなくてはならない、またあなたの力によって変えられなくてはならない部分があるならば、それらをこの聖餐の時に言い表していくことができますように助けてください。今朝の御言葉を感謝し、これよりも取れる聖餐の時をあなたにおいだりして、私たちの主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。